第2章。契約。第1節。相続。第1巻。契約の成立。第521条。承諾の期間の定めのある申し込み。第1項。承諾の期間を定めてした契約の申し込みは、撤回することができない。第2項。申し込み者が前項の申し込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申し込みは、その効力を失う。第522条。承諾の通知の延着。第1項。前条第1項の申し込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべきときに発送したものであることを知ることができるときは、申し込み者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。第2項。申し込み者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。第523条。遅延した承諾の効力。申し込み者は、遅延した承諾を新たな申し込みとみなすことができる。第524条。承諾の期間の定めのない申し込み。承諾の期間を定めないで各支社に対してした申し込みは、申し込み者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。第525条。申し込み者の死亡または行為能力の喪失。第97条第2項。表意者の通知後の死亡、または行為能力喪失後の各支社の意思表示、の規定は、申し込み者が反対の意思を表示した場合またはその相手方が申し込み者の死亡もしくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。第526条。各支社間の契約の成立時期。第1項。各支社間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。第2項。申し込み者の意思表示または取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。第527条。申し込みの撤回の通知の延着。第1項。申し込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申し込み者に対してその延着の通知を発しなければならない。第2項。承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。第528条。申し込みに変更を加えた承諾。承諾者が、申し込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申し込みの拒絶とともに新たな申し込みをしたものとみなす。第529条。検証広告。ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者、以下この間において、検証広告者という、は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を。第530条。検証広告の撤回。第1項。前条の場合において、検証広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。第2項。前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみその効力を有する。第3項。検証広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。第531条。検証広告の報酬を受ける権利。第1項。広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。第2項。数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、または広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受けるものを定める。第3項。前2項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。第532条。優等検証広告。第1項。広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。第2項。前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは検証広告者が判定する。第3項。応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。第4項。前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について順用する。第2巻。契約の効力。第533条。同時履行の公弁。総務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。第534条。債権者の危険負担。第1項。特定物に関する物件の設定または移転を総務契約の目的とした場合において、その者が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、または損傷したときは、その滅失または損傷は、債権者の負担に帰する。第2項。不特定物に関する契約については、第401条第2項、目的物の指定、の規定によりその者が確定したときから、前項の規定を適用する。第535条。停止条件付き総務契約における危険負担。第1項。前条の規定は、停止条件付き総務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。第2項。停止条件付き総務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。第3項。停止条件付き総務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、 契約の履行の請求または解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。第536条。債務者の危険負担と。第1項。前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。第2項。債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、事故の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。第537条。第三者のためにする契約。第1項。契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。第2項。前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示したときに発生する。第538条。第三者の権利の確定。前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、または消滅させることができない。第539条。債務者の抗弁。債務者は、第537条第1項、第三者のためにする契約、の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。第3巻。契約の解除。第540条。解除権の行使。第1項。契約または法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。第2項。前項の意思表示は、撤回することができない。第541条。履行地帯等による解除権。当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の再告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。第542条。定期行為の履行地帯による解除権。契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の再告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。第543条。履行不能による解除権。履行の全部または一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。第544条。解除権の不可分性。第1項。当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたは、その全員に対してのみ、することができる。第2項。前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。第545条。解除の効果。第1項。当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に服させる義務を。ただし、第三者の権利を害することはできない。第2項。前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。第3項。解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。第546条。契約の解除と同時履行。第533条、同時履行の抗弁の規定は、前条の場合について準用する。第547条。再告による解除権の消滅。解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを格闘すべき旨の再告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。第548条。解除権者の行為等による解除権の消滅。第1項。解除権を有する者が事故の行為もしくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、もしくは返還することができなくなったとき、または加工もしくは改造によってこれを他の種類のものに変えたときは、解除権は、消滅する。第2項。契約の目的物が解除権を有する者の行為または過失によらないで滅失し、または損傷したときは、解除権は、消滅しない。